青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き鳳凰数珠占いの暮れの鳥さんをゲストにお送りいたします。暮れの鳥さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回はね、涙を出すというお話をして、もしかしてね、やった方もいらっしゃるかもしれないですね。
泣けたらラッキー、泣けなくても大丈夫っていう感じですけど。
はい、ありがとうございます。で、今回は、はい、リスナーさんからもなんか風水のことを教えてくださいっていうお話がとっても多いので、
はい、
こう開運で生活に取り入れたいこう運気を上げるというか、うんうん、涙はこう開運行動でしたけども、
ですよね、
うん、暮らしとかインテリアで、はい、インテリア開運みたいなのをちょっと暮れの鳥さんに教えていただきたいんですけれども。
そうですね、僕もインテリアの風水とかだったら結構好きで、はい、土地を見るとか、本格的なね、中国の風水はちょっとそんな得意ではないんですけど、
はい、
まあ、お家の中を良くする風水のね、うん、お話を今日じゃあちょっとしたいんですけど、
はい、ぜひ教えていただきたいんですけども。
いや、でもですね、ちょっとこれ失敗談なんですけど、いいですか。はい、
ぜひぜひ。失敗談、皆さん大好きですから。
そうですか。インテリア風水の世界では、椅子の位置に気をつけろ、ものすごく言うんですね。これ
椅子の位置、
お部屋の中のテーブルの椅子の位置、
はい、
座っちゃいけないポイントっていうのがあるんですよ。もちろん僕勉強してるんで知ってたんです、
はい、
けれども、ついお引越ししたてでお部屋がぐちゃぐちゃだったりするから、そのいけないスポットに椅子を置いて座ってたんですよね、僕。したら、やれパソコンは壊れるわ、やれなんか水をガッチャンとこぼして、電化製品にパチパチパチやっちゃうわ。
気が乱れまくってた感じですか。
そうなんです。これ去年引っ越した時の話なんですけど、去年2月の話かな、はい、
うん、
即座にやめましたよねっていうぐらいに、本当にね、バカにならなかったことがあったんですけども。
椅子の置き方、
座り方っていう、ただそれだけで、
ね、教えてほしいです。
これね、皆さんも気をつけてほしいんですけど、お部屋の扉ってあるじゃないですか。扉のある面に背中を向けて、しかも扉のその正面の位置に座ってはダメだよって言われるんです。
扉を開けたら背中が見えるっていうことですか。
はい、そうです、そうです。しかもその扉の直線上にっていう感じかな、うんうんうん、ちょっとずれてたらまあいいんですけども、うん、
開けたらもう背中、椅子の背っていうのはダメなんですね。はい、
アウトなんですよ。だから扉を開けて、椅子がペンとこう扉のすぐ目の前、まあすぐ目の前じゃなくてもいいや、2メートルとか3メートルとか離れていてもダメです。
でも確かに一人暮らしの方とか、はい、部屋開けて、はい、正面に机があることもあるかもしれないですね。うんうん、
デスクとかね。
そしたらちょうど椅子になりますもんね。
そうなんですよ。
それはなんでダメなんですか。
風水の考え方では、扉だとかの出入り口って、ものすごいこう木が、ね、高速で流れる場所って言われるんですって。はい、イメージしてほしいのが、風船とかでもちっちゃい穴を開けると、そこからビューって勢いよく、ね、水が出てくる、あるいはバーンって割れちゃう。要は出入り口とかの開口部っていうのは、ちょっと加速されるというか、こう木がどうしてもこう吸い込まれていくみたいな感じらしくて、はい、うん、それをね、直接受けちゃうことになるんですって。
こう疲れちゃったりとか、
疲れたり、うん、不注意になったり、うんうんうん、僕は不注意の連続だったんですけれどね、そのパソコンに水かけちゃったとか。
暮れの鳥さんとしては、なんとなく分かってたけれども、はい、そこがなんか、その場所がいいし、そのままでしちゃってたってことなんですね。
引っ越してちょっとお荷物を片付けるのをちょっとほったらかしにしていたら、
うん、
そしたらもうね、パソコンなんか買い替えなきゃいけなくなったので、まあまあ中じれして、もう二度と置くか、そんなところって言っても従っているんですけど、
これは本当にいいことを聞きました。なかなかね、こう家のインテリアで開けてすぐっていうのはないですけど、
ないとは思うんですけど、
結構あったら良くないってことですもんね。
お部屋とかで、ほらワンルームでもそうだし、あるいは子供部屋とか、書斎とかはそうかもしれないですよね、うんうん、リビングはなかなかないと思うけど、
ちょうどね椅子があるっていうね。
そうだから、扉から少しずらした面に椅子は置くっていうのが絶対おすすめ、う
ん、絶対おすすめ。失敗談からの。
そうなんですよ。で、逆に、
はい、
この位置に椅子を置くとめっちゃ運気上がるよっていう、
ちょっとぜひやりたいです。教えてください。
まずあるんですけども、それは扉の壁あるじゃないですか、出入り口のある面に、はい、こう横になる形でね、置いていただく。
なるほど。こう開けたら、
扉をガチャッと開けたら、
うん、開けたら椅子がこう横になってるっていうイメージが一番いいってことですよね。
そうなんです。だから扉に背を向けちゃいけないっていうのが絶対あって、絶対それはありますよ
ね。
で、横向きに置く、椅子に座るとコントロールする力があるんだみたいに言われるんですけど、
うん、そうなんですね。気をコントロールできるような感じになるってことですね。
風水では扉っていうのがこう出入り口、要は始まりのエネルギーを表すから、それがきちっと見える場所に座るっていうやり方をすると、
なるほど、
やってくるチャンスを逃さない的な。
この扉がこう大事ってことは、一番最初の扉ってでも玄関ですよね。
そうですよね、玄関ですよね。
玄関って家の中に入る一番の扉じゃないですか、はい、何かありますか、これはやった方がいい、あんまりやらない方がいいよっていうようなのがあれば。
ありますね。玄関はやっぱり人間の体でいうとお口になるんですよね、
はい、
お顔とも言うんですけど、だからぜひやっていただきたいのは、玄関にお花またはあの香りのいいものを置く。
お花って当たり前ですけど聖火ですよね。
できたら聖火なんだけど、聖火でもほらすぐ枯れちゃいますよね。それをほっとけちゃうというか、それを放っておくくらい忙しい方はもう造花でも構わないんですが、
お花のイメージがあるのが大事。
そうですね、お花っていうのは、あるいはいい香りをさせるっていうのは、これちょっと風水の専門的な考えなんですけど、調和させるとか、風のエネルギーっていうのが香りとかお花のエネルギーなんですよね。あ、
確かに香りね、こう飛んできますもんね、
はいはい、で物体にはなんか目に見えないエネルギーが宿っているっていう考え方を風水とかではするんです。でそのお花とかお香とかは風のエネルギーが、そのエネルギーとして備わっているから、はい、風は調和させるとか、遠くのものをこっちへ運んできてくれるみたいな、
いい運気を運んできてくれるって考えるってことですね。です、
風は国境なく動くんでね、それを玄関に置くことで出会い運が上がるとか、
なるほど、
人間関係運がとにかく上がる。
じゃあお花と香りですね。
香り、
でも確かに風水を抜かしたとしても、はい、開けて自分の好きな香りが、たらすごく気分がいいですもんね。
やっぱ上がりますよね、
じゃあそれはアロマとか、スプレーとか。
スプレーとかでもいいです本当に、普段むしろペットとか飼ってらっしゃるとね、香りとかって使えないかもしれないんで、そういう時は本当嫌なことがあった時にアロマのスプレーをシュシュシュってやるとか、むしろそうやってメリハリをつけた方が実は効き目はあったりしてっていう。
同じ空間に同じってものじゃなくてってことですね、はい、
ずっとやっちゃってると感性が鈍ってきて、
分かります、
だんだん効果がなくなるんです。実は
確かに風水ってこう変化を好みますよね。
そうです
だからずっと同じ造花を置いてそれこそ埃になっちゃったら意味がないですもんね、
まるで意味がなくて、むしろそこに邪気が集まってるかな
ですよね、
はい、
だったら帰れなかったらなんかそういうスプレーとかをその時にシュッシュッてしたりするのがやっぱりいいですかね。そ
う
ですね、
むしろこう何かちょっと普段と違うことをやってみましたっていう、それが新たな気づきを生んでくれるっていうか、今までと違うことをやった時に、あ、こういう香りさせるとこう感じるんだってこう感じることで、今まで感じられなかったものにこう気づくようになるっていう。
確かに、だから今までお花を飾ったことなかったけど、ちょっと一輪飾ってみて、1週間ぐらいで、あ、こんな風になるんだとか変化を感じられたらすごくいいってことですよね。
その通り。そして感性が高まっていかないと幸せって感じられないのでね。
そっか、玄関はそうなんですね。じゃあ玄関の他に、
ね、
クレーの鳥さんがキッチン、リビング、お風呂、トイレ、寝室、いろいろありますけど、
はい、
なんかここのこれは行っておきたいなっていうところってありますか？
次は寝室かな。
寝室、
寝室はね、やっぱり生命力とか愛情運とすごく関係してくるから、ちょっと汚れるぐらい構えのですけど、汚れちゃうとみたいなね。
生命力が落ちてくる。
そうです、あと恋愛も落ちてくるみたいなね、
じゃあもう掃除が一番。
基本お布団は乾燥させる。
乾燥させる、
天日干しがベストなんですけど、なかなかね、狭い事情のお宅だと干せないってこともあるかも。だからそういう場合布団乾燥機でいいんですけど。
じゃあ布団乾燥機って本当に開運アイテムですね。
そうなんですよね、布団って真綿というか、ポリエステルも入ってるかもしれないけど、真綿でできてるものも多いですよね。綿でできてるみたいな、綿ってね、占いの世界では人の気を吸い取ってくれるものって考えるんですよ。
汗と一緒ですね。綿100のシャツとか下着は。
そうですよね。吸水性が
吸収性が高い、
水にはその何て言うんだろうか、人の念がこもるともよく言われるんでね。よく水のあるところにお化けが出やすいとか言うじゃないですか。
言いますよね。
本当か分かんないけど、その水分とか水には人間の念が乗るから、なんかそれ吸い取ってくれる。
溜まると濁りますしね。
そうです、
水はね。だから結構水の扱いって難しいっていうぐらいだけれども、開運でもできるってことですよね。
だからその吸い取ってくれる、お布団くん、吸湿性の高いそれをその適度に乾かすことで、たまらないままにこう寝てる時にどんどん吸い取ってくれて、それを乾かせばこう、
なるほど、
お布団が浄化装置になってくれるみたいな。
もう乾燥した布団最高ですけど、開運にもすごくなるんですね。
そうなんです、そうなんです。
そっか、ちょっと今狙ってる布団乾燥機買おうかない
いかも。結構あれ大変じゃないですか、あの掃除機でやるやつとかもいろいろあるけど。
それが簡単なやつが実はでも実は今一番欲しい。
へえ、あの温まってくれたりとかもね、冬場だったらすごい重宝するし。
それ開運アイテムだな
お布団はね、できたらそのカラッとしてあげて、あとまあできたら太陽の光をたまに当ててあげるといいですよね、うんうん、まあ一つ絶対言いたいかな。
じゃあともう一つこれっていうのがあったら、
もう一つはね、このお花の飾り方で、まあお花なかなか飾らないかな、うん、実はお花の形とか色とかでね、望む運を呼び寄せれたりするんです。
例えばですけど丸だったらとか、そういうことなんですか。
丸い、例えばアジサイとかって丸いお花じゃないですか、はい、あるいはそうじゃなくって、あの盛り付けの仕方を丸くもできたりするんですよね、
うんうん、
そういうこう丸い形のものは金運を上げてくれるぞとかね、
はあ、その形でもあるんですね。
引き寄せるエネルギーが変わったり、あとこれ聞いてくださっている方で、もう大好きなアーティストがいるんだ、でもチケット取れないんだ、うん、キーみたいな方とかも、まあ、
う
ん
う
ん、
推しのチケットがね欲しい、
うん、推し活流行ってますからね最近、うん、そういった方は、じゃあ例えばそうだな、三角形にこうお花を、だから三本の三輪のお花を三角形になるような形で飾るとか。
三本の形ってそういう意味合いがあるんですか。
ね、三角形っていうのを作ってあげると、お花の形でね、まあ、あの三角って火のエネルギーで、はい、上昇のエネルギー、はい、あるいは火って注目を集めるって意味があるんですけど、はい、私を見てっていう願掛けをするときによく使う、はい、まあ、形というかエネルギーなんですよ。
三角って少しこう安定しない感じのイメージはありましたけど、そういう形にもあるんです ね。
あのね、上向きの三角形ってあの火の揺らめきの形なんです。あれ、
なるほど、確かに火のイラスト描くと
三角ですよ。
三角ですね。
ちょっと下は丸くするけれども、
はい、
その三角形って火と対応させて、で火って暖かいし明るいから、まあ、見えるじゃないですか、
はい、
見てもらいたい、チケット当たるときは見てもらいたいわけでしょ。
そうか、あなたを選ぶってことですよね。そうそうです、 AI の中でもとにかくあなたを選ぶ、う
ん、私を見てみたいな、この名義当ててみたいな。
へえ、それはじゃあ三角の
三角形
お花で形取るとか。
そうですね、あの基本そのいけばなとかだと三角形の形になるようにこうなんかいけろとかってなんかあのね、いけばなの先生おっしゃってたような気もするんですけども、うんうん、そういう三角形っていうものを作って、それが難しいわっていう場合は、はい、アクセサリーとかでペンダントとかでね、うん、あったりするかもしれないですよね、うん、可愛らしいのもね。
でも三角、そんな風にするのを初めて知りました。
あのまあ西洋の方の魔術とかいう話をするとあれなんですけれども、うん、あの図形をね、魔法陣っていう形でこう目に見えるところに置いとくんですよ。こう眼角形をしっかりしたものね、魔法陣、その図形の意味だとかを人間の潜在意識に刷り込ませて、こうその望むものを引き寄せるみたいなね、考え方もあったりするんですが、ごめんなさい、ちょっとあんまり言うとね怪しいので
いやいや面白いんですけど、皆さんができるってなったら一番いいのはやっぱお花を3本飾って、はい、一番真ん中を立てればいいのかな。
そうですね、
そしたら真ん中のお花を高くしたらこう三角になりますもん
ね。いやでもなりますからね。
ちょっとチケットどうしても欲しい時とか、あと自分を注目される、まあだからあれですよね、
出世運とかね、
出世運とかね、はい、デートの人がそういうのでも全然いいですよね。
勝負プレゼンしなくちゃとかね、
うんうん、その時はその飾り方は簡単で、とにかく3本あればいいわけですよね。
そうなんです、そうなんです、玄関とかリビングとか、
うん、飾ってみる、はい、お花の飾り方すごいマニアックですけど、とても面白いですよね
ちょっと皆さんごめんなさい、ご興味あったでしょうかって感じですけれども、
いやいや、あの花をの飾り方だったらねすぐできますからね。ありがとうございます。
はい、
そして来週はあのクレノドリさんにご質問を募集したところ、はい、ありがとうございます、何問かいただいたので、その中からちょっとピックアップさせていただいてお答えいただこうかと思ってます、
はい、
ここまでの相手は青柳ゆきと
開運王子こと占い師のクレノドリでした。
クレノドリさんありがとうございました。
皆さんもありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。